でも日本の大学の場合、例えば私の大学でも初めてオンライン、全てがオンラインになって、はいはい、先生も初めてだし、学生も初めてなんですけど、多分結果的には勉強時間が増えたんですよね。で先生も必死で準備するけど、今までその毎回課題出してなかったのに、出欠も兼ねて見ているかどうかも兼ねて課題を出す、そしたらその課題出さんの出席にならないのもあるんですけど、少なくとも私が担当している授業に関してはなんか多分教える側も受ける側も何倍もそれ時間を費やして課題もこなして、多分出席率も良かったみたいな形で、でなんか全体で言われるのはどの先生もそんな風になってしまうんで、今まで学生さんは授業に出ればいいっていう、そういう形で先生も教えればいいっていう形で、予習復習が2時間ずつとかそういうので本当は成り立ってますよっていう、そういうことをこうあんまりこうそれに従ってなかったんですけど、突然オンラインになってその予習も必要になって、その課題もこなさなあかんっていうので何倍にも時間がなって、だからあんだけ集中してみんなが勉強したり準備した時期っていうのは近年まれなんじゃないかなみたいなそんな状況ですけど、リュウタさんどうでした？リュウタさんも授業とかされていて、オンライン授業でなんか気づかれたこととかありますか？難しさとかも、
そうですね、そうですね、まあ、そう、僕も今年の春学期日本で東京の大学で兼任講師非常勤やってて、まあ、それが全部オンラインになったのでオンラインで授業したんですけど、まあ多少その麦子さんが言ってたようなこともあって、割とその学生の方はやってねって言ったことに真面目に答えてくれるというか、逆にこっちがその15分ぐらいで、対面だったら15分ぐらいで切り切ってもういいから出してって言えるようなやつでも、オンラインでじゃあこれをやってくださいって言って出すと、すごい逆に手をかけてやってしまって、まあ、それがいい悪いっていうのは難しいとこ、手をかければいいってもんじゃないので難しいんですけど、こっちが考えてるよりもなんか負担になってしまっていて、でそれで授業時間内に終わりませんみたいなことにフィードバックになって、でもこっちは15分で設定してるんだけど、っていう、まあそこら辺を伝えるのが難しいというか、なんだか伝えても結局こだわっちゃう人はこだわっちゃうみたいなことがあって、でもまあ極端なんだと思いますね、その一瞬で終わらせて出してくる本当にお前本当にお前見てやったかみたいな人もいるし、逆にこうじゃあ2日後までいいねでいいからみたいな感じでちょっとやっぱり緩くするので、その時にオンラインに慣れてなかったりすることもあるから、でやるとなんか2日かけてやってきちゃったりする人がいたりとか、
そうだね、さじ加減わからないし、受けてる方の加減みたいなのがわからなくて、確かにリュータさんがおっしゃったように資料を何分に見始めたっていうのがわかる場合、そっから課題出すまで40分しか経ってないじゃんとかって思う人もいれば、後からメール来て、先生全部したら4時間かかりました、これは多すぎませんか先生みたいな形で、なんで40分の人4時間の人いるんだろうと思ったら、その、参考にリンクとか貼っておいたりすると、こう引用したりとかでももし参照できる、全部リンクを読んでくれて、アクセスで読んでくれてって言って、それを全部しないといけないっていう風に考えてくれる学生さんと、プンプンプってこう飛んでくれるで要領をつかむ学生さんといて、オンラインっていうのに教える方も受ける方も慣れていないので、そのよくわからないまま過ぎてしまったっていう感じですけど、アメリカだったらでも日本よりはオンライン授業もこれまで学生さん受けたこともあるだろうし、少しは慣れてるのかな。
いやでもないと思いますよ。僕そこまでその学生がオンラインに慣れてる印象もなくて、やっぱ学生自身もその結構あの今言われた通りあのすごいあの時間をかける学生と時間をかけない学生が確かに僕の時もその前の学期の時もいて、本当にやる学生は何て言うんですかね、あのやる学生は本当すごいあのきっちりやってるんですよね。であの本当やりすぎるぐらいやってて、細かすぎるぐらいあのやってくるんですよね。例えばあのワンパラグラフでいいっていう課題なんですけど、この2倍3倍ぐらい書いてきてたりとか、あの本当何ページなんか 1000ワードぐらい書いてきたりとか、ワンパラグラフは大体200ワードぐらいなんですけど1000ワード近く書いてきたりとか、あのそういう課題をやってきたりとか、あのやらない学生とかは本当数行とかで何て言うんですかね、もう55、65ぐらいで、なんか規定の4分の1ぐらいしか書いてこなかったりとか、しかもそれ全然あの読んでないみたいな、なんていうんですかね、本っていうかあの参考文献からも丸々引用して終わりみたいな、だから本当とりあえず出しておこうみたいな感じの多分学生だと思うんですけど、だからそういうなんていうんですかね、その学生 あのタイプもアメリカではあのいて、で、まあ、そのアメリカ人自身の学生もそのオンラインに慣れてるかどうかなんですけど、そこまで慣れてる印象もなくて、やっぱ学生自身があのこう何て言うんですかね、ストラグルしてるというか、こう克服しよう、何て言うんですか、問題に直面してるっていう感じは受けましたね。オンラインになってすごいストレス感じてるのもあの感じましたね、僕は学生が。
そのストレスはオンライン授業としてのストレスもあるし、この COVID-19 のすごい感染拡大が、なんていうか身に迫っているという、こう多分州とか住んでる場所によっても違うだろうし、最初におっしゃったようなそういうストレスも一人一人が強く受けているっていうか、そういう状態なのかな、アメリカ
は。ですね、本当にあので本当にその COVID で、あの感染が特にシカゴから来てる学生とか一気に広まってるっていうのもありましたし、で実際にその知ってる友達とかその、まあ、その親族が感染者とかっていうのもありましたし、であのそれで、まあ、生活様式が変わるわけですよね。例えばその移動制限がかかったりだとか、あのバーがこう閉まるようになったりだとか、で特に3月4月って物がなくなることがあったんですよね。スーパーから何かが消えるとか、
日本もありましたね。
そう、あれありましたね。トイレットペーパーがなくなったりだとか、なんかいろんなものが消えたりしてましたけど、あのアメリカでもそれがあって、で その人々もこれから何が起こるかわからないみたいな、まだ始まりだったんで、その COVID-19 の、その危険性というか実際どれだけ脅威なのかもわからないしっていうので、その分からないことへの恐怖も多分あったと思うんですよね。で、あとはその大学がまあオンラインに変わったっていうのもありますし、で同時にその社会不安みたいなのもやっぱあの出始めたというか、例えばあの黒人の人がその白人の警官によって射殺されて、で、まあ、社会的正義を求めるあのデモが起こったりだとかして、でそのデモがあのイリノイでもあのシャンペーンのダウンタウンの、あシャンペーンのダウンタウンじゃないな、あのマーケットプレイスモールのあたりですか、あこでもあの暴動が発生して、で、あの略奪があったっていうニュースやってましたけど、で、まあ、警官がそこに行ってその治安回復を図るっていうのがありましたけど、それイリノイでもそのデモが行われたりとかして、すごいその何て言うんですかね、本当何が起こってるのっていう感じでしたね。今までと生活がこう違いすぎるというか、そういうのを僕自身もそれでストレス感じましたし、で、まあ、学生自身もそのストレスはあっただろうなというのは、理解できますね。
コーチさん自身は3月以降生活スタイルとかどんな風に変わりましたか？
やっぱり一番変わったのは家から出なくなってって感じことですね。もう全部がオンラインになったのと、だから本当会議もオンラインになったし、授業僕は取る必要ないんですけど、それもまあみんなオンラインですし、でカフェとかも閉まり、全部閉まりましたし、バーも閉まりましたし、でまあ唯一外出するのって本当、食料品買いに行ったりするぐらいで、まあ空いてるカフェもあるんですけど、スターバックスとかは空いてましたけど、 まあそこ、はい、でもまあ大体カフェは閉まりますね。で空いてるとこにまあコーヒーを買いに行ったりするぐらいで、それぐらいが本当唯一外出する機会で、あとはもう家にずっとこもるみたいな感じで、
うん、
であとまあ大学も閉まってましたし、図書館も閉まってましたし、もう学会も全部オンラインになりましたし、
うん、
もうそれで僕 の、 あのオンライン生活が始まったというか、あの引きこもり生活が始まり、
うん、
もう全部のほぼ全部の活動が家でする感じになりましたね、
うん
うん、
研究も資料とか
を、うん、
集めたりするのもオンラインでできる限りっていう、
まあまあ本当それですね。あの資料集めも、まあ、資料集め僕大体終わってたんで、そこまであのもうあんまりやらなくていいんですけど、やっぱりその足りない部分はオンラインで探したりだとか、あとは図書館がそのオンラインで本を読めるようにあのしてくれてて、で、まあ、図書館の本も借りに行かずにオンラインで読めるやつはオンラインで読むようにしたりとか、あとはまあアーカイブに行きたくてももう閉まってるんで、もうそこは諦めて、あのとりあえずオンラインでできるやつをやるようにしましたね、
うん
うん、
でも歴史学部の、まあ、院生レベルになるとそのオンラインでアップされているような資料とはまた別の、
うん、
すごいオリジナルな資料の調査とか必要だったりしますよね、
う
ん
う
ん、
ですね。そうだから一番かわいそうだと思うのは、本当かわいそうだと思うのは、最近その ABD っていう博士論文を書く段階になった学生が一番かわいそうだと思うんですよね、うん、その3年生の終わりとか4年目に入ったような学生の人が、これからじゃあリサーチに行ってアーカイブに行って資料調査しますっていう学生が行けないわけですよね。それに、うん、あのアーカイブとか全部閉まってるんで、図書館も大体全部閉まってるんで行けないっていうので、そういう学生が本当に一番かわいそうだなと思って、でそういう学生はやっぱオンラインから始めるって言ってますね。オンラインかの、オンラインでのリサーチからまず始めて、やっぱり1年後にアーカイブに行けるっていうことをまあ目処にしてやるって言ってましたね。だから計画を変更してやるって言ってましたね、うん、
国内と限らないから
ですね。
その時に国際的な状況とか移動がどこまで制限されてるかによってだいぶ変わってきますね。
そうです。だからあとはその本当にアーカイブが空いてるかどうかっていう問題だけじゃなくて、国境がまず空いてるかどうかだったりとか、うん、で実際見てまあ2週間隔離だとかそういう問題もあったりして、まあ、それでまあ余計にお金がかかるだとか、あるいはビザが新しくなんか必要になったりだとかっていう問題とか、もう本当になんていうんですか、リサーチ今までって当たり前のようにリサーチ行けてましたけど、もう本当に当たり前が当たり前じゃなくなったのがこの COVID-19 以降の生活です、うん、
コージさんのトーク、そしてボンジョミの The What You Can と Someday I'll Be Saturday Night 2曲をお届けをしました。リュウトさん、コージさん大変そうですね。3月からの生活、あの授業を含めて、
うん、そうですね、まあ、アメリカは特にあの楽器の途中で、まあ、いわゆるロックダウン状態というか、うん、オンラインに移行しないといけなかったっていうのもあるんで、うん、
コージさんのトークを聞いて改めて3月から何があったかな、私たちもその時どうしてたかな、遥かな章でどうしてたかなっていうことをこうなんか一緒に思い出してきて、ほんまに大変やったなっていうことと、でも日本で考えている想像していること以上に そこでアメリカで COVID-19 の経験っていうのは本当にこうあの大変だったんだろうなっていうことの学生さんがもう授業どころじゃないっていうそういう状況のこととか話されていて、うん、こう改めて今何が起きているんだ、どうなるのかなとか、うん、すごく思いました。で、小石さんのトーク後半は、今日は前半3月からの、数ヶ月どうだったかということでしたが、その続きを来週またお届けしたいと思います、
うん、
ではあの もう秋で、りょうたさんが秋の写真を、紅葉の写真を送ってくださった。で、渡るさんも送ってくださって、浩司さんも送ってくださったんですよね。でリレーでちょっとこのポッドキャストでアップしていきますので、それも皆さん後からお楽しみいただければいいかなと思います。それでは、時々夜も寒い日があるみたいですね、アーバンのシャンペンも。ということで、どうぞ、なんか暖かい日もあるみたいなので、体調を崩さないように、お過ごしください。で、消毒、手洗い、うがい、換気も忘れず、来週また遥かなショーでお会いできますように。WRFAs のオープンフォーラムフォーザムシャンペンコミュニティ、ビューズエクセスオブゾーズオブスピーカーズのノッチブス WRFU アープンシャンペンコミュニティセンター。Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU アープン。This is the time ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.